はやぶさのラジオメモランダム。この番組は私はやぶさが毎回テーマに沿ったエピソードを話すことでパパ×〇〇の日常や自分の考えをお伝えする番組です。今回は上司と部下のラジオから木村さんをゲストにお迎えして対談しています。ぜひお聞きください。そうですね、自己紹介した方がいいですね、
はい、そうですねそうですね、マジで初めてな感じですもんね
そうですね、まああの、はい、一応僕も番組をやってるので、
はい
はい、そうですね、一応僕のそうだな自己紹介で言うと、
はい、
フルリモートフルフレックスで働いてて、
はい、
で、人材系のベンチャーで働いているので、
うん
うん
うん、
そうですね、まあ基本的には家で仕事して、
はいはい、
っていう感じでやってます。であとその本業の傍ら副業で、あの、うんうん、アジェンドという、
はい、
実はあのメディアの運営をやってまして、仕事におけるチームコミュニケーションについてあの考えるメディアっていうのを、
なるほど、
プロジェクトオーナーの藤井さんと一緒にやってまして、
ほうほうほう
ほう、はい、
すごい、
まあ、結構ですね、はい、藤井さんの人脈とかもあって、
うんうん、
結構ネームバリューのある人にも、幸運なことにインタビューをさせてもらって、
すごい、
いう感じでですね、はい、やらせてもらってます。
はい、すごい、いろいろやられてらっしゃるんですね。
いやー、まあそうっすね、いろいろ、うん、まあありがたいことにね、
うん、
一応サラリーマンとして、
うん、
なんだろうな、収入源が一本だと、
は
い、
うん、
まあ、ちょっとなんかあった時怖いなっていうのもまあもちろんありますし、
うんうんうん、
あとは何て言うんですかね、やっぱ本業ってその、うん、できることベースでやっぱ仕事を回していく場所である一方で、副業は割とそのチャレンジができる場所っていうのが、うん、ま
あ、
僕の中でのそのポジショニングの、
うん、
こう分けてやってるっていうところがあってですね、はい、
なるほど、うんうんうん、
っていう感じなので、
うん、
そうですね、うん、今はなんか僕も今年の春に実はあの下の子が、と、はい、まあ、去年生まれて今年の春保育園に入園したので、
はいはい、
育休復帰して、
うん、
で時短正社員で復帰して、
うん、
まあ、本業をやりつつ副業をやってっていう感じでやってるっていう感じですね。で、まあ今にポッドキャストやったりとかっていうの
もすごいすごい
やってっていう感じですね。
へえ、すごい。その副業はなんか、
うん、
どうしてそういう副業に決められたんですか。
もともと僕はその古典ラジオのコミュニティに、
うん、はい、
3年前ぐらいから所属していて、
うんうんうん、
で、まあ、その中で2年前から古典ラジオ河原版っていう、
うん、
コミュニティ内のこう月刊のフリーペーパーみたいなものを、
あ、なるほど、うん、
作っていまして、それはうん、デザイナーのひとしおさんとか、
はいはいはい、はい、
もう一人曽根さんっていう方と、まあ、基本的にこの3人でやってたんですけども、
うん、
そこで、まあ、結構いろんな人にインタビューして、
はい、
でそれを記事にしてとかやってたんですよ。で、まあ、それをやっていく中で、その、
うん、
なんだろう、曽根さんとひとしおさんからのフィードバックとしても、
うん、
インタビューうまいですねみたいな、
なるほど、
フィードバックをもらえたりとか、
うんうん、ま
あ、文章も読みやすいよねみたいなフィードバックをもらえたりとか、うん、あとはそのインタビューをした相手からも、
うん、
その自分が喋ったことと、
うん、
上がってきた原稿が全然その齟齬がなかった みたいな、そういうそのフィードバックをもらえたことがきっかけに、うん、最初はなんかこれじゃあビジネスになるかもね、あははみたいな話をしてて、
なるほど、
うんうん、それを具体的に検証しようと思ったのが去年の頭ぐらいからかな。でまあそれでいろいろ動いてみたら、うん、まあ、そのタイミングでありがたいことにその、うん、お仕事を、まあ、もらえてっていうところで、でいろいろやってみて、
うんうん、
まあ、結構ウェブメディアのライティングって、
うん、
基本的に単価がむちゃくちゃ安いことで割と有名というか、
そうなんです
よ、文字単価でその契約をされるっていうことも多いので、
うんうん、
そうすると例えば文字単価2円で1万字書いても2万円なんですよね、うん、
あ、なるほど、うん、
で そういう仕事もまあ過去や、うん、受け1回受けてやったこともあるんですけど、
うんうん、
むちゃくちゃしんどくて
確かにそうっすよね、うん、
で、まあ、いわゆる SEO と呼ばれるような、
うん、
その検索に引っかかるような記事を作るとかになるとやっぱり1万字とか必要になったりとかして、
うん、
でそこに、まあ、ただ1万字書けばいいわけじゃなくてちゃんとなんていうかこう、
うん、
裏付けっていうのかな、まあ取材ですよねある意味で、
うん
っていうところも必要になるので、
うんうんうん、
まあこれはちょっと単純にライティングだけでは仕事としては全然割に合わないし、まあ、いろいろやっていく中で僕の中のそのまあ、うん、なんだろうな、自分の強みも生かしつつ、
うんうんう
ん、一番自分が楽しいところが実はインタビューだったっ
ていう、うんうんうん、あー、そうなんですね、
とこなんですよ。で僕ももともとエールもやってたし、
あ、そうなんですか。
そうです、なんでいろいろ自分の中で検証していった結果、
うんうんうんうん、
まあそのコーチングとかも全然、うんうん、道というか選択肢としてはあったなとは思ったんですけど、
うん
うんうんうん、なんか同じ人とずっと何かをこう話をするっていうよりかは、
うんうんうん、
多分常に新しい人と新しい話をして新しい刺激を得る方が自分は楽しいってなったので、じゃあインタビューを仕事にしたいってなって、でそれをただインタビューだけで仕事にやっぱするのって難しいんですよね、その納品物が何なのかっていう話もあるし、
はい、うんうん、
いやそれで、
うん、
どちらかというとできる側の技術であるライティングっていうのがあるので、
うん、
ガッチャンコすれば、
うん、
一応納品できるものが
ある、うん、なるほどなるほど、
うん、よねっていうことで、
うん、
そういう形でなんか仕事ができるものがないかなと思って、まあ、いろんな人とちょっとコミュニケーションを取っていく中で、
はい、
たまたまその今一緒にやってる藤井さんとやるっていう話になったっていう、
そういう感じなんですか、
はい、
あ、すごい、へえ
っていう感じです、
すごいな、じゃあ本当にその河原版からきっかけに、
はい、
本当にもうそういうつながって
そうそう
立ってるわけなんですね。
そうなんですよ。
うわ、めっちゃすごいですね、それ。
めっちゃすごいですかね。
いや、すごいですよ。
ラッキーだなとは思うけど。
いや、でも、だってそれをきっかけに、こうね、フィードバックをもらって、あ、そうなんだって思って、うん、あ、じゃあちょっと動いてみようって言って、まあ、いろいろな縁があって、そういう今に立ってるっていうことなんで、いや、うん、まさになんか、はやぶささんがこう、なんか掴み取った感じ。しますよね、すごい。
まあ運が良かったんだろうなと思ってますね。
いやー、そういう人にしか運が来ないと思いますよすごいと思った。いやー、うん、へー、あー、まあ、そうなんですね。
そうなんですよ。一応それで今もそれを継続して やってるっていうところで、
うん、
まあ、なのでその、まあ、今回その木村さんにお声掛けしたのも、
はい、うんうん、はい、
そういうこう組織とマネジメントとコミュニケーションみたいな文脈で、
うん、あ、はいはいはい、
木村さんの話も聞けると、
はい、
それはそれで面白そうだなみたいな
ところも
ありつつ、まあ、
はい、
そうですね、なんかその辺そのアジェンダのテーマにドンピシャにすり合わせちゃうとそれはそれであの仕事っぽくなっちゃうので、はい、なんで、まあ、その辺はあのね、固い話も柔らかい話も、
はいはい、
いい感じにこう混ぜ混ぜしながらやっていければなみたいなことを考えてはいるんですけど、は
い、そういうことだったんですね。そうなんです。なるほどなるほど、
はい、
まあでも普段からインタビューされてる早草さんだったらその辺はなんかうまくこう、うん、多分僕を引き出すんだろうなって
思います。いや期待値上げちゃってるな。
いやきっとそうなのかなって思ってました。
いやいやいやいや、まあまあまあ、なんかね、あの面白い話が、
うん、
あのだなんかね引き出せるといいなみたいな、うんうん、気持ちは、
なるほどな、
うん、実際ありますけどね。
へ、うん、すごい。あ、でもエールもやられてたんですね。
そうっすね。そうなんですよ。
なるほど。どうでしたか、うん、エールは。
エールも全然悪くはないんですけど、
うん、
やっぱりその時間というリソースをそこに投下する以上は、
うんうんうん、
二足三門でやるっていうのはちょっと違うなって思ったっていうのが結構大きいところかもしれない。
なるほどなるほどね。
なんか練習とか、
うんうん
う
ん、
そういうなんか自分の中でこういう目的のためにこの場を活用するのであるっていうことがある程度こう明確に自分の中である人であればいいかなとかは思うんですけど、まあそれなりにやっぱりリソースをね投下せざるを得ないようなものではあるので、まあそこはちょっと難しいよねっていうのが僕の中でのまあ判断だったっていう感じですね。僕の場合はそうだったっていう感じかな。
確かにそう使いますね、うん、
あ今もやってらっしゃいますか。今も
やってますね、はい、うん、そうですね、好きでやってるだけなんで、ね、僕もあれですけどね、
うん、うんうん
うん、
うん、でまあ今ここならでもあれですよね、初めてって感じ。
ああそうですね、なんかそういうことに関心が高いんですよね、
うんうんうん、
今自分は、はい、まあとりあえずなんでね、ちょっとこうやってみようかみたいな感じで、
はいはいはい、
まあ、ほんとそんなノリで始めた感じですね。始めたけど始まってない感じ
ある。まあまあまあまあ、なんかその僕ちょっと上司と部下のラジオ全部は全部聞いてなくて、
ああはい、
なんかその辺の経緯をちょっとかいつまんで木村さんから教えてもらえると嬉しいなと思うんですけど、
は
い、
ああここなら始めたところですか、うん、ああありがとうございます。もともといつぐらいからかな、もう漠然となんかこう3年ぐらい前とかだったかな、なんかこう自分のなんか得意なことみたいなものを生かしてなんか仕事にできるといいなって思ってたんですよ。で自分の得意なこと何かなとか思った時に、まあよくこれ多分みんなもの影響だったと思うんですけれども、
はいはい、
まあ自分がこうなんかこう自然についついやっちゃうようなことみたいな、はいはいはい、いやあこういうことで才能っていうふうに考えられるんだと思った時に、うん、なんかこう僕は昔からこう話しやすいとかすごく言われてたんですよ。なんか、うんうん、であそういうのなんかあそういうのもなんか才能ってしてもいいんだみたいなちょっと思ったんですよね、うんうんうん、 で、なんかそういうことを考え始めたら、あ、なるほどと思って、こういうことってなんか自分の得意なのかもしれないな、あ、こういうことで今の仕事にも生きてるのかもしれないな、みたいなふうに思っていて、うん、で、なんかそういうことをやっていきたいなってのは、結構その3年ぐらい前くらいからなんかずっと漠然とちょっと思ってたのがあったんですよね。で、まあそういうことをやるとすると、なんだろう、カウンセラーなのかなとか、なんかいろいろそんなことを思ったりとかしてて、はい、そんな風に思ってて、で、とりあえずいつかわからないんですけども、うん、なんかそういうようなことでなんかね、あの本当に生活できるような感じになったら、まあ、自分は楽しいと思うのかもしれないなーなんて思ってたんですよね、うんうんうんうん、で、そんな時にちょうどなんかエールがたまたまあの知って、うんうんで、まあなんかエールを始めて、あ、なんかこれがまさになんか自分がかんいいなと思ってたやつが、なんか B2B のサービスあるなんて信じられんみたいな感じでちょっとやってみたみたいなところで、うんうんうん、で、そっからやっぱりより、なんだろう、関心がやっぱどんどん高まっていくわけですよ、エールとかに入っていくと。
はいはいはい、
あ、すげえな、この世界と思って。で、そこにいる人たちってやっぱり同じように、自分と同じようにやっぱりこう、あの、そういうことに関心が高い、まあ価値観がすごく合う人たちが多いので、うんうんうん、なんかよりこう高まっていって、うん、で、すごくそういう気持ちが強くなってちゃったんですよね。会社の中とかでもいろんなところでも、はい、なんかこうすごく敏感にそういうことばっかりこうかんあの考えるようなというか、そういうことにこうどんどんなっていったりとかしていって、はい、ある時、まあ、一番な、まあ、ずっと思ってたんですよね。いつまでもうちの会社でこうやっていくことってどうなんだろうなってな思ってて、ちょうどそのエールとかなった時って僕実はこう昇格とかしたタイミングだったんですけど、うん、で立場とか変わって、まあいろいろまたこう自分のこう考えることとかも変わるかなとか思ってたんですけど、はい、なんかあんまりなんだろうな、あの自分も昔からなんですけど、こう特にこう別に偉くなりたいとかってあんまなかったんで、はいはいはい、まあまあその立場でその中でこう頑張ってそれなりにこう、まあ評価されることはもちろん嬉しいんですけれども。うん、それよりなんか自分がなんかやりたいことをやっていきたいみたいなすごく気持ちがあってて、それってここの会社でこうやっていけるのかなみたいな思って、
はいはい、
ちょうど思いながらの状態だったんですよね。またそういう立場が変わった時にもまたそれはそれのなんかいろんなしがらみとかも出てきたりとかして、うん、まあなんかいつだかやっぱそういうようなことどこかで、まあ、ずっともうなんか60までうちの会社にいてとかっていうことは、うんないかもなとか、なんか思ってたんですよね。で、そんな時に、ちょうどうちの、まあ、同じ部署の人で、うん、まあ、早期で退職した方がいらっしゃって、
はいはい、
で、その人が辞めた後にこう飲んだりとかした時に、うん、まあ、その人もこう、管理職の人だったんですけれども、
はい、
辞めた後にやっぱりこううちの会社の看板がなくなって、もうなんかもうただの人になってしまったみたいな俺はなんか傲慢だったみたいな、
はいはい、
なんかもうもっとね、あの 大企業の管理職だったらあのいけると思ってたのに、もう全然通用しないっていうことが分かったっていう話を聞いた時に、いやそれマジだわって思ったんですよ、
うんうん、
なぜならすごくうちの会社でも本当にこう偉かった人たち、うん、本部長とかそういうクラスの人たちでも、うん、まあ60うち一旦60でこう定になるんですけども、はい、なった時に、まあ、まだしばらく働かなきゃいけないから、うん、なんだろうな、なんかわからないですけれども、こう、働かなきゃいけないっていうところで、なんかちょっとこう本人はそんな望んでなさそうなこう仕事バイトというか、なんかそういうことをしたりとかって聞いた時に、ああなんかこれってマジリアルだし、自分はなんかやっぱそういった時に選択肢持ってたいし、自分がやりたいことしたいなと思ってた、うん、でやりたいことないかなと思ってた時に、まあ自分がずっと漠然と思ってたこうやっぱこう話を聞くみたいな、うん、やっぱそういうところだったなと思って、うん、じゃあ今のうちからこうやっぱりこうスキルを上げていくこと、まあエールをやってることはその一つでもあるんですけど、はいはい、スキルを上げていったり、 で自分でちゃんとこうまあ少しでもこうね会社というものがなくなった時に稼げるようにしたりとかするために、うん、ちょうどうちの会社も副業解禁になったんで、うんうん、こうやっていこうと思って始めたんですよね。
へえ、そうなんですね。
そうなんですよ。だからそのチャレンジっすね。だから僕もまあいくら失敗したっていいから、まあとりあえず、うん、今のうちにやっぱりやっていくべきでしょうと思って、
うんうんうん、
それでなんかこうまあいろんなことをちょっとこう試しながら少しずつですけどね、
はいはい、
ちょっとやってるみたいな、そんな感じですね。
いやー、そうですか。いや、なんか結構まあ何て
言う
かな、
はい、
自分としてはあまり実感はないですけど、
はい、
相対的にどうだろう、やっぱ40代に入ってから、
はい、
新しいチャレンジをするっていう人の割合は減ってそうな感覚とかってないんですか？
ああ、そうですね、いないっす。
いないっす。
僕の周りであんま聞いたことねえなって感じですね。
まあ、
うん、
だいたいね、お子さんがいると、
うん、
やっぱりね、そんなチャレンジすんのかよみたいなね。
そうですね、
まあ、僕は今自分のことを棚に上げてそういう話をしてますけど。
いやいやいや、はやぶささんめちゃめちゃやってるじゃないですか。
いやいや、そうなんですよ、
すごいっすよ、興味津々です。
ありがとうございます。
いや、でもないっすよね。だから本当になんかそうなっちゃうんだろうなって思ったんですよ。なんか容易に想像できたんですよ。もうあと10年なんかあっという間に終わって、おやべえ、あと5年であれじゃんみたいな、なんかとりあえず今の会社にそのままな、ね、うん、まずは5年いるっしょとか、うん、まあなっちゃうじゃんとかってやっぱ思ったんですよね、うん、何もしてなかったら。でまあ子供もまあいますけど、まあうちは今ちょうど中3なんですけど。
あ、そうなんですね、受験ですか。
うち、そうそう、双子なんですけどね、しかも。あ、
すごい、そうなんですね。
ダブルで、そうなんですよ。だからまあ、まあまだこれからお金はかかるんですけれども、うん、まあそれなりに大きくなってるから、まあ、
自分のことはね、自分でできますもんね。
そうです、うん、僕の時間は結構できるようになってる、
はいはいはい、
だからいろいろそういう自分の好きなこと、うん、そういう時間にこう使えるみたいなことになってるので、まあやっぱそういった時に、まあ、勉強で自分なりにしたりと か、うん、なんかスキル上げられることやってみたりとか、まあいろんな経験してみたりとか、うんうんうん、大事かなみたいなね、
うんうんうん、
なんかやってるってところですね、はい、
いやー、そうですよね。まだでもうちは上が5歳で下が1歳なので、はい、
うん、
まだまだなんていうか、そういう意味では手がかかるというか、
うんうん
う
ん
う
ん、
もちろん可愛い盛りではありますけど、うん、
めちゃめちゃ可愛いです。
まあでもね、5歳にもなるとね、まあ、一丁前な口は聞いてくるんで、なんかよく言うよみたいなことはもちろんありますけど。
あ、本当ですか。へ、そっか、でもいいですね。
まあ、なんか手はかかるはかかるけど、
うん、
まあ来年小学校に入るので、
うん、
来年から小学生なんで、うんうん、まあそれでちょっとはね、
うんうん、
またこうなんていうのかな、新しい環境で、
うん、
親の手からもちょっと離れるような部分もあるだろうとは思うんで。どうなるかなっていう感じではありますけど、
うんうん、
まあ下はまだね1歳なので、うんうん、もうあと3年ぐらいはもう割といろいろバタバタするかなみたいな、
うんうん、そうですよね、うん、
感じですね、
うん、
まあ、そうですね。でも なんだろうな、僕は結構その、
うん、
みそさんとかもそうですけど、
はいはいはい、
木村さんもそうだと思うんですけど、
はいはい、
あれ木村さんも転職はないですよね。
ないですよ。
そうですよね、
もうずっと同じ会社なんですよ。
そうですよね、そうなんですよ、はい、だからなんかある種の憧れというものがあってですね。
マジっすか。
いや、僕はジョブホッパーなんですよ。
ああ、
なんでもう どうだ、次か次の次ぐらいでもう転職回数が2桁になるぐらいなんですよね。
へえ、あ、なるほど、うん、うんうんうん、
なんかなんかね、やっぱり僕の学生時代はまだやっぱり、うん、そのいい大学に入っていい会社に入るみたいな、名がある程度知れているところに行くみたいなところが良しとされてたし、まあ、なんか、
うん、
そういう大きな会社で、
うん、
その転職もせずにずっと仕事をして、まあ、なおかつその木村さんとかはその中でね、どんどんこうマネジメントというかこう任される、ね、領域がどんどん増えていくようなキャリアを積まれてるわけじゃないですか。それはねすごいなと思うんですよ。やっぱりその僕はできないと思うっていうのはもう今となってはなんていうんですかね、そういう人生が良かったみたいなことを思ってた時期ももちろんありましたけど、今はもう開き直ってどの道できないなみたいな、だからまあ自分は自分で自分の道を別に今はなんていうか、受け入れているっていうか、まあまあこれが俺の人生だしなみたいな感じではあるんですけど、それはそれでやっぱりすごいなってやっぱ思うんですよね。
そうっすか、うん、なんかそれはまあそうですね、僕はここしか知らないから分からないですけど、でも逆に自分はやっぱりもうここしか知らないから、うん、本当に例えばじゃあ仮に転職をするってなってできんのかお前みたいなのは、うんうん、すごく思います。今の会社だからこそなんか今あるんじゃないみたいな、
うんうん、
すごいそういうのは今もすごく思ってますね。まあだから一方でちょっとこうチャレンジしてみてどうなのかなっていうのを試してみたいみたいな気持ちもあったりとか、うんうん、はい、すごいしてますね、はい、だから逆に僕はすごいなんかそういういろいろ転職していろんな経験されてる人とかは、うん、おーすげえなって思いますけどね逆に僕は俺は何も知らないからなんだ、井の中の蛙だわみたいな。
いやどうでしょうね、まあなんかそれは結局なんだろう、その人のこう合う合わないもあるじゃないですか。その
まあそうです ね、 それ すね、
同じ環境でこう、うん、どんどんねその掘っていくというか、
うん、うん、
っていうのが合うタイプもいれば、やっぱりこう、うん、僕みたいな飽きっぽいタイプというか、飽きっぽい人とかはもうなんかもう飽きたなと思ったら次にどんどん行くっていう、
うんうんうん
うん、っていうのもあるし、なんか、まあ、それは人の特性もあると思うんで、
確かに
そうですね、うんうん、まあ、ただ何でしょうね、まあ、僕がいろいろ転職して思ったのは結局転職は運と縁でしかないっていう、
はい、おお、運と縁ですか。
いやもう運と縁しかないっすね
へえ、なるほどね、運と縁か。
いや
そうなんですね、
本当にもうそれだけだと思いますね。
うーん、
だって分かんないじゃないですか、その面接を数回して、
うん、
まあ、はい、会社によってはね、そのテストみたいなものも受けるかもしれないけど、
うんうんうん、
それで本当に分かんのかいって言われたら、
うん、確かに、うん、
まあある程度のことはもしかしたらその、ね、適性試験で分かるかもしれないけど、
うん、
究極その人が入ってね活躍できるかどうかなんて、
うん、
分かんないっすよね。
確かにそうですね、
うん、なんで僕の中ではまあもう運と縁っていうことで
うーん、なるほど、もうそれだけやっぱりこうやられてきてるからこその重みのある言葉っす、
ね、いやいやまあそうでもそういう風に捉えとかないとなんかね、うん、いちいち例えば落ちるじゃないですか、
うんうんうんうん、
でいちいちへこんでられないんで。
なるほどね、はいはいはい、
うん、 ていうことは、なんかこう何かしらマッチしないものがあったっていうことでしかないので、なんかあんまりそこを掘り下げても、なんだろう、変わんないんですよね。まあ、わかんない、変わる部分もあるかもしれないけど、なんか一朝一夕に変わんない部分だったらもうどうしようもないじゃないですか。
そうですね、
なんか転職回数が多いからダメですとか言われて、まあもうどうしようもないなみたいな話じゃないですか。
それは困りますね、何言われても。
いや、そんな分かってたじゃんみたいな、職務経歴書には分かんだろうみたいな話だから。
それはそうですね、
じゃあまあそういうことねっていう話なので、まあ捨てる神あれば拾う神ありじゃないですけど、どっかしら、まあなんか何かしらはあるかなっていうような、そういうなんか謎の自信なのかな。なんか、
なるほど、まあいろんなことを経験されてきてるわけですよね、やっぱり全く一緒の仕事をしてるってわけではなくて、
ああ職種ってことですかね、
いろんなことを、はい、やられてる、やっぱそういうことの経験とかも生きてきたりとか、自信になったりとかあるんじゃないかなと、
そうですね、僕そう職種っていう観点で言うと一番最初が営業で、その後がウェブサイトの制作ディレクターを、まあ営業兼でやり始めて、ディレクターやって、で20代でフロントに立つ仕事が自分に向いてないっていう挫折をしまして、だから本当にあの営業で成績を出している木村さんとかみそさんとかはすごいなって、まあみそさんもまあ今はマーケっぽいことやってるっていう話でしたけど、もう本当に営業を営業としてちゃんとやりきってる人は尊敬するしますね、尊敬してます。
そうっすか、だって営業って誰でもできるじゃないですか。
いやいや、もうそういうこと言う。そういうこと言うな。
いやもう
できないですから。
いや、そうっすか。いや、僕はもうそれしかやってきてないから、逆にもう何も持ってないような気がしてならないですけどね。
いやいや、そんなことない。もう全然そんなこと
ない。お願いしますしか言ってないですよ、営業って。
だってお願いしますって言って仕方ないなとか、木村さんが言うんだったらいいよって言ってもらえる関係性ができるっていうことがもう最強じゃないですか。だって何言ってもいいんですよ。
まあまあそうですね、
だったらもう余裕じゃないですか、転職なんて。
そうか、そうとも言えるのか。
だって何言っても、だってもう買ってくださいって言って、まあ木村さんが言うんだったら反抗しますわって言ってくれるわけですよ。
そんなにポンポンいくかわかんないですけど。いやい
や、もちろんですよ。でも別にそれが一度でじゃダメだったら、じゃあ二度三度ってやるわけじゃないですか、木村さんもアプローチを変えたりとか、ね、じゃあ 今が時期じゃないんだったらどれぐらい何ヶ月後はいいですかとかって、まあ、そういう話はまあするわけですよね、そういう引き出しはあるわけじゃないですか、だったら別にそれが読みがね、その今期のクォーターじゃなくて次のクォーターなのかとか来期なのかっていうだけの話だけじゃないですか、そうやって読みが立てられるっていう力だけで全然いけるでしょって僕は思ったりして、
これもあれですね、だから自分では気づいてないというか、
そうそう、
分かってないですからね、やっぱりこう自分は同じところにいるから、同じことしかやってないからどうなのってやっぱり自分では思っちゃってるんですけど、まあ他の人から見たらそういうふうに思う部分もあるってことですよね。
いやだってそのめちゃくちゃ強いと思いますよ、営業なんて。だってその最終的に自分というパーソナリティを買ってもらうみたいな側面があると思うので、
まあまあそうですね、確かに。
だからそれはじゃあその極端な話、自分を商材にした時に買ってもらえるようなアプローチができるわけじゃないですか、だからその木村さんご自身が 自分でじゃあその会社じゃないところで自分の得意なこととかで何かこうやっていくってなった時に、普通にそれを営業経験がない人がやるのとある人がやるので全然違うと思うんですよね。仮説をまず立てられると思うし。
なるほどなるほど、うん、なるほどね。なんかありがとうございますすごいなんかめっちゃ嬉しいですね。なんかそんな風に言ってくれると
僕はその当時の社長に、はい、お前営業向いてないよみたいな、お前フロントに立つ仕事向いてないよって言われて、
ああそうだったんですか。
それで案件でトラブルがあって、
はい、
ものすごいそのお客さんを怒らせてしまって、
うん、
でまあ方々に迷惑をかけ、
うん、
で最終的にそう言われて、
うん、
でもなんかほっとしましたね。ああ
、
そうかもってなった。
あ、なるほど。あ、そういう気持ちだったんですね。
そうなんです、
うん、
なんか自分の中ではやっぱなんだろう、それこそ2009年とかの話だから、は
い、うん、
なんかなんて言うんだろうな、やっぱり20代で自分はなんとか、
うん、
そのできるはずだみたいな根拠のない自信もあったけど、
うん
うんうん、思ったほど自分の中で仕事で結果は出せず、
うん
うん、ただなんかそのできることをベースに転職をしないと食いっぱぐれるみたいな気持ちは当時はすごいあったので、やっぱ今までやった経験をもとに転職をしてて、
うん、
でもそこがハマってなかったっていうの
があって。ああなるほどね、
うん、なんか なんて言えばいいですかね、戦士でやってきたけど、
うん、
お前戦士向いてないよダーマの神殿に転職しろよみたいな感じなんですよ。
なるほど、
別の仕事にしろみたいな感じだったから、も
う
じゃあダーマ死んでレベル1から別の仕事にするしかねえかなみたいな感じはやっぱなったっすよね、
うんうん、ああそうだったんだ。
まあでも、
うん、
その IT というかウェブの業界にはずっといたので、
うん、
そこだけは変えずに、
うん、
一回僕だからウェブデザイナーで、
はい、
ウェブサイトの制作の現場にそれから行って、
はい、うんうん、
でまあその独学で勉強したりとか、ちょっと職業訓練校みたいなとこも行ったりとかして、でデザイナーやってデザイナーやってる時に入った会社が事業会社だったんですけど、
うん、
そこでちょうどそのウェブマーケ、
うん、
やってみないって声をかけられて、
うんうんうん、
そっからウェブマーケを始めたんで、そうなんですよ。そしたらまあ割とその今までの経験、うん、営業の経験もあるし、
はいはいはい、
制作のイメージもあるし、うんうん、みたいなところで割とそのウェブマーケっていうところが割と自分の中ではハマったっていうところで、
なるほど、
今はまあそこで、まあ、前よりは自分もしんどくないし、できることをやってるし、まあそれがそのちゃんと会社の価値につながってるようなことをやってるっぽいみたいな。僕はあんまり自覚、まあどうだろう、自分である程度お題に対してちゃんとやることはやってるとは思ってる。
すごい、めっちゃいいですね。でもそういうふうに、そのデザイナーにっていうのをこう、まあ、その営業の後ですよね、それを選んでったのっていうのは、それはなんかどういったところからそういう道になってたんですか？
そうですね、なんでそこにしたかっていうと、もともとその制作のディレクションをやってたわけですよね、はい、ウェブサイトの、
うんうんうん、
でそうするとやっぱりデザインとか、本来であればやっぱデザインとかコーディングの、うんうん、実務作業がどれぐらい大変なのかっ ていう肌感がすごい大事なんですよね。見積もりをするにもそうだし、
うんうん、なるほど、
なんかそこにかけるそのデザイナーのこだわりみたいな、うん、プライドみたいなとか、うん、そのエンジニアのこだわりプライドみたいなところとかがどこにかかるかっていったところで、それをまあ、うん、こう折衷していく仕事だと思うんですよ、うん、ディレクションって、
うん、うんうんうん、
ただやっぱりそのそこが分かんないままディレクションできないなって思ったんですよ。
あ、なるほど、
まあ、なんとなくはできてたとは思うけど、うんうん、なんかそれで本当にそのお客さんに対して、うん、満足のいくアウトプットが届けられていたのかみたいなところはどうだろうみたいな、自分にも自信がないから多分そういうのって伝わってるじゃないですか。じゃあもうそこをちゃんと自分で抑えに行こうっていうので、その現場の方に、うん、っていうのは、一つの綺麗なエピソード展開で喋ることなんですけど、うん、もう一つはやっぱり、あの納品、
うん、
納品物が明確だったんですよ。
あ、なるほど。
デザインだったらデザインの完付を出せばいい、うん、デザイン案を出せばいいし、うん、コーディングだったらソースコード書けば完成なんですよね、うん、動くものができれば、うん、それはそれはもうなんていうか楽ですよね。だってゴールが決まってる
から、なるほど、うん、
なんとかしてそこにたどり着けば、うん、それはまあなんていうかアウトプットとして認められるわけ
なので、うんうんうん、なるほどね。
だからその辺ってやっぱり、
うん、
その営業って話になると、
うん、
やっぱ最終的に人と人とのコミュニケーションで、
はい、うんうん、
そのクロージングをかけるわけじゃないですか、
うんうん、
そんなの何をどうしたらどうっていう、その何ですかね、数学の公式みたいな感じにはいかないじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい、うんうん、
それよりかは全然楽だよねみたいな、
ね、
まあもちろんその何だろう、多分利害関係がない人の話を聞いて面白いっていうのは、まあ、多分昔もあったとは思うんですけど、
うん、うん、
営業ってむちゃくちゃ利害関係者だから、
うん、
僕の場合は多分そういう意識が、
うん
うん、出ちゃってたんだろうなと思いますね。
うん、
別にそこって決まってないじゃないですか。会社対会社だから別に、うん、あの仲良くしちゃダメとか、
うん、
なんかそういうもんでもないじゃないですか、
うんうんうん
うん、なんか本当に営業スキルがある人って、
うんう
ん、なんかそれありなのみたいな、やっぱやり方もしながらも、
うん、
でも結果を出すことが自分の使命だからやるみたいな人もいるし、なかなかそこまでしてそういう感じのことはやりたくない、
うん、
みたいな気持ちももちろんあったし、
うん
うん、まあでもなんかかといって結果が出せてないやつが何言ってんねんみたいなのもあるし、
うん
うん、なんでそういう感じのキャリアに、まあ、結果なって、結果まあなんていうんですかね、
うん、
だから僕はなんか自分でこういうキャリアにしようみたいなことを考えてた時はうまくいかなくて、
うん、
なんかやってみるみたいな時に、
うん、
やってみるって言ったんでやってみますっていう感じだと思うんですけど、
うんうん、
っていう感じで新しいドアがノックされたらとりあえず開けてみるみたいな、
うん、とりあえず開ける、うん、
ことをした結果の方が、まあ、割とうまくいってる、
うん、
ような気がしますね。別にだから僕もインタビューライティングは、うん、絶対これやりたいって感じじゃないですもんね、
うん、あ、
うまいですねみたいな話、
うんうん
う
ん、
そういえばこれ楽しいからこれが仕事になったらいいななんてね、うん、みたいな感じだったので
、なるほどね、うん、でもなんかとりあえずやってみるみたいなところがやっぱいろいろ引き寄せてって いるんじゃないかなって、なんか聞いてて思いますね。なんか、うん、いや、たまたまね、こういい縁がっていうようなのがこう何度かね、こうおっしゃってましたけども、うん、いや、なんかすごいなと思って、普通にそういうような形でちょっとこう思ってたことがそういう風に形になってくるって、やっぱりそこって、うん、まずやってみるとか、そういうような、ね、いろいろこうなんかコンタクトを取ってったりとかっていう話もしてましたけど、うん、なんかそういうやっぱこう動きっていうのがやっぱつながってんだろうなってのは思ったんで、
はい、
すげえ大事だなと思いながら聞いてましたそういうの超大事だなと思って。
でも僕営業時代はテレアポとかめちゃくちゃ嫌でしたけどね、うん、こんな意味ねえだろうみたいな気持ちで電話かけてましたし、ねえ、ニューをなんか断られるじゃないですか。あ、じゃあ、
そうですね、本当にボロカスですからね
まあでもなんだろう、自分の中でなんかやっぱりあれでしょうね、仮説があったら、うん、それはじゃあ検証しようっていう、
うん、
風にはなる回路はやっぱり埋め込まれたのかなっていう感じなので、うん、昔は結構どちらかっていうと、
うん、
こうあれこれ理屈をつけてあんまりアクションに移さないタイプだったんですよね。
ああ、そうなんですね。
リスクのことばっかり考えちゃって、もしああなったら嫌だな、こうなったら、だったらなんかね、動かない方が、まあ、現状維持だったら、そう、自分は傷つかないじゃないですか。だからなんかそういう方が多かったですけど、
うん、
まあ、結構なんだろう、やっぱり2000年代後半ぐらいから、
うん、
いろんな人に会うようになったので、
おー、
そっからまあ割となんていうか、こういろんな人がいろんなことをいろんな風にやって、
うん、
でなんかいろんな人が生きてて、
うん、
あんまりなんかめちゃくちゃ死ぬなみたいな、うん、死にそうになってるなみたいな人、
うん、
思ったよりいないなみたいな多分のもあったし、まあ、自分もなんか20代最終的にそのね、
うん、
お前フロント向いてないよみたいな話をされて、
うん、
会社辞めて、ああもうなんか俺の人生もうなんか描いてたのと全然違うし終わったみたいな感じだった
ん
ですよね、
うんうん、
でそのタイミングでまあそのキャリアチェンジもし、
うん、
でちょうどそれが2011の頭、2010の暮れぐらいからだったんですよね、
うんうんうん、
で2011年3月に東日本大震災もあって、うんうん、ちょうどそのぐらいのタイミングが僕が30になるタイミングだったので、
うんうんうん、
もうワーホリーに行けるギリギリの年齢だったんですよね。
そうですね、うん、
なんでそれでもうまあどうせ自分の人生だし、
うん、
人生に一度ぐらい海外で生活してみてえなって思ってたわと思って、
うんうんうん、
まあ半ばやけっぱち、まあどうだろう、うん、まあでもそうですね、まあいいやって後先考えずに、う
ん、はい、
オーストラリアに1年弱
マジっすか、
ワーホリ行ってたんですよ。
おお、すごい、うん、そうだったんですね。
まあでもなんていうかあれですね、人間はやっぱ挫折をすると謙虚になるなとは思いました
すごい。じゃあでもやっぱりその20代後半にいろんな出会いがあったりとかをして、うん、やっぱそのあたりでいろいろなんかこう考え方だとか、いろんな人からこう、まあいろんな価値観に触れて、まあ変わっていったりとか、
うん、
こうアクションに移るような感じになっていったっていう感じなんですか。
そうっすね。まあなんか20代のうちは多分割といけすかない感じだったと思うんですよ、
うん、
まあ空回りもしてたかもしれないし、うん、まあ、なんていうかこう無駄にプライドだけ高い感じだったんで、
なんかじゃあそういういろんな人たちに出会うようなことになったのは、なんかあえて そういうなんか環境を自分でこう作っていったとか、そういうところに飛び込んでったとか、そういう感じなんですか、うん、それとも偶然なんですか。
そこまでなんか、うん、めちゃくちゃ意図してはいなかったですね。ただ当時がやっぱりその SNS 勃興期だったんですよね。
あー、なるほど。
それこそグリー、ミクシー、
うんうんうん、
ツイッターみたいな感じで、
うんうん、
だからそういう感じで、なんかこう今までの自分の周りにいないような人とも、
なるほど、うんうん、
コミュニケーション取る機会が増えたし、
ああそういうことですね。
だからそういう感じでね、なんか世の中思ったよりいろんな人がいるっていうこうね、なんていうのかな、そのいろんな人がいるっていうサンプルがめちゃくちゃ増えたんですよ、
うん、なるほどなるほど、うん、うん、
でまあ自分がなんかいろんなこともあって、
うん、
っていうのも経験して、うん、じゃあその間も別に、
うん、
その知人友人たちが自分たちに、うん、自分に対して、
うん、
こう態度を変えたりとか別に特にしないわけですよね、
うんうんうん、
ってことはなんていうかその自分がなんか社会で失敗したなんか全て終わりだと思ってたけど、
うん、
あんまりそうでもないみたいな、なんか全然ゲームオーバーじゃなかったみたいな感じなんです
よ。なるほどなるほど。なんかその時はどんな気持ちだったんですか。
いやでもどうでしょうね、まあ今考えるとなんかね、うん、お金に対する執着は割とあったとは思うんですけど、
うん
う
ん、
もうでもなんか一旦それを置いてでも、うん、なんだろうな、オーストラリアは とにかくまず極貧、うん、まあでも結構カツカツな生活だったので、
うん
うんうん、だから結構そのお金がないことに対する辛さみたいな、
うん、
お金がないと選択肢が減るみたいな気持ちだったのか、やっぱりお金がないと気持ちに余裕がないとか、まあそういう経験もしたし、まあ一方でなんていうか、なんだろう、やっぱり自分がどういう仕事だったらハマるかみたいなところは見直す必要があったので、まあそこはもうとにかく模索してたっていうところですよね、まあその時にやっぱり友人に相談して仕事もらったりとか、友人の会社でバイトさせてもらったりとかしてたので、うん、そうですね、その時しんどかったとは思いますけど、来てはいけるなっていう感じはあったかな、
うんうんうん
うん、まあ最終的にあんまその思ったより簡単に死なないなみたいな、
うんうんうんうん、
まあ、死ななければなんとかなるなみたいなのは多分体得したというか、
うんうんうん、
体験によって何かこう刷り込まれたんだと思うんですよね、
うん
うん、
なるほど、いい体験ですね、うん、
だったら別にもうね、なんかチャレンジして不発でも死にゃしねえなみたいな感じにはなってるんで、そういうフットワークの軽さに今となってはつながってるかなみたいな、
なるほど、そういうところからなんですね、
うんうん、
そっからは本当チャレンジのそういう人生って感じ、
まあ別にそんなに毎日チャレンジしてるっていう感じでもないですけど、
うん
うん、 ここ数どうだろう、 2,3 年ぐらいはよりそのフットワークは軽くなったかもしれないですね、う
ん、あよりなったんですか。
なったんじゃないかな。やっぱりどうしてもそのこう好奇心が抑えられない、
うん、
ってなったら、
うんうん、
やっぱもうアクションしちゃって うんうん、その後に、
うん、
例えばなんか夜出たいイベントがあるとかだったら、うん、その後に、
うん、
奥さんに相談してこういうのどうしても参加したいんだけどみたいな、
うんうんうん、
で話をして、
うん、
でも行きたいんでしょみたいな感じでもダメって言っても行きたいって言うでしょみたいな、
うんうんうん
う
ん、
っていうぐらいの、
うん、
こう認識を、
うんうん、
もう妻もしてるので。
素晴らしい。
まあ、もちろん それが一時が万事っていうわけではないですけど、
うん
うん、そういう感じでなんか割と好き勝手
ああいいですね。
感じですね。
そのさっきのオーストラリアの話もなんかちょっと気になるんですけど、
はいはい、
自分としては
、はいはい、
どうだったんですかオーストラリア生活は。
いやそうですね、まあそうだ、いやいい経験はしたなと思いましたね。やっぱり、うん、オーストラリアにチェンジアップ行ったことで、オーストラリアの人たちって基本的にレイジーなんで、
うんうんうん、
やっぱりね、ぬるーく仕事やってんっすよね、
うん、
まあ、もちろん本当に仕事ができる人たちはバリバリやってるんだろうとは思うんですけど、
うんうん、
街中のねそのショッピング、
うんうんうん、
あなんだろう商店街というか、
はいはい、ま
あ、僕はちょっとパースっていう西側の田舎の町のなんだろうな、
うんうんうん、
田舎の町の中の都会みたいなのを見たんで、
うん、はい、
地方都市みたいな、
うん、なるほどなるほど、うん、
ただまあそのシティ、まあ、中心部も本当にちっちゃくて、
うん、
そのシティを歩いてると誰かしらに会うみたいなぐらいの規模感の町なんですよね。でそのショッピング街とか歩いてると、
うんうん、
6時が閉店なのに、
はい、
5時20分ぐらいに7割ぐらいシャッターが閉まってるんですよやる気なーみたいな感じですよね。
面白い。
だけどまあそれでもやってけてるし、
うん、うんうんうんうん、
なんか仕事だるいよねみたいな感じだけど、
うん、
まあ、なんか楽しく生きてるみたいな感じだから、
うん、
いやーちょっと日本人真面目すぎるみたいな風にやっぱ思いますよね。
なるほどね、うん、よくやっぱ言われますよねその辺の働き方の。
そうそう、でもそれってやっぱり見ないと分かんないと思うんですよ、
うん、
その、うん、違うっていうことを知識として知ってるっていうよりかは、うん、見てなんか、うん、その雰囲気を感じて、
うん、
こいつら本当に仕事しねえなみたいな気持ちになるわけじゃない
ですね、うん、
ショッピング街のこともそうだし、なんか銀行の手続きでなんかこうしてほしいって言ったら、うん、今日はもうできないから明日来てくれみたいな話をされたりとかするわけですよ、
うんうん、
マジかみたいななるじゃないですか。日本だったらありえんわみたいなのもやっぱあるわけですね、
ですね、うん、
だけどそれはもう業に行っては業に従えなので、
うん、
なるほどこういうリズム感というかね、こういうテンポでこう生きてる人たちなのになれば、それはそれでなんていうかこう肩の力が抜けるというか、
うん、あ肩の力ね、なるほど、う
ん、お前そんななんかガチガチになってないね、うん、ちょっとリラックスしないよみたいな感じになるわけ。
大事ですねそういうのも。
まあ語学学校とかも行ってたんで、
はいはい、
その語学学校同じクラスの友達と遊びに行ったりとかすることもあるんですよね、
うんうんうん、
一番なんだろう印象残ってるエピソードは、
うん、はいはい、
僕とスイス人と、
はい、
ブラジル人とコロンビア人、
はい、
でドライブ行こうっていう話なんですよね。で待ち合わせの時間決めました、
はい、
時間通りに来たのは僕とスイス人だけなんですよ、
はい、なるほど。
コロンビア人とブラジル人は、
はい、
余裕で普通に悪びれもせず遅刻してきましたからね。しかもね1時間とかじゃなかったと思うんだよな。
マジっすか。
1時間あんま覚えてないですけど結構待たされた気がして、すげえなってやっぱなりますよね、そこまで来ると
。ありますね、うん、悪びれもなくすもんね、面白いな。
でもなんかそういうのを体験すると、
うんうん、
そういうもんだっていう、なんていうんですかね、
うんうんうん、
飲むしかないじゃないですか。そういうもんなんだなっていう、ね、そこでいかにね、どんだけブラジル人とコロンビア人に、いやだって約束の時間何時って言ったじゃんみたいな話しても、
はいはい、
なんか文化が違うから、
はいはい、
そうだったねみたいな感じでしかないから
ね、
そうだったっけ、うん、かもしれないし、
はいはいはい、
まあみんな集まったから行こうぜみたいな感じだから、そこに怒っても仕方ないみたいになるから、
ね、なるほどなるほど、
うん、そういう意味でもすごい相対的に日本を見る物差しが増えたのはめっちゃ良かった。
ああ、経験ですね。
そうですね、まあ、日本の良さもすごい分かりましたしね、
うん、
ユニクロすごいなって思ったりとかもしましたし。
あ、ユニクロですか、
うん、ユニクロも無印もあるし、
うんうんうんうん、
コンビニもあるでしょ、
はい、
なんか電車は時間通りに来るし、
うん、
治安もいいし、
はいはいはい、
まあ、ただちょっと仕事するときにちょっとアクセスするのがだるいなぐらいの感じですよね。満員電車だるいなとか。
はいはいはい。なるほどね。そのオーストラリアを選んだ理由って何かあったんですか。
当時その友達のいる会社でバイトしてたんですよね。
はい、うんうんうん。
でそのウェブ制作のコーディングって言って、その、はい、HTML とか CSS を書く仕事をしてたので。
はい、
それって別にパソコンがあればどこでもできるなと思ったんですよ、
うんうんうん、
だから当時のバイト先の社長にこれこれこういう理由で、オーストラリアに行きますと、時差もそんなないからバイトで行きますって言って、なんか時差です。
なるほどね、
大きくは時差、まあ、あとは行ったことないところがいいなとか英語圏がいいなっていうのがあって、あんまり寒くないとこがいいなとかもあったんで。
なるほどなるほど、うんうん、
だからオーストラリアにしたって感じですね。別にカナダでも良かったし、
うん、
イギリスとかは生活コストが高そうだったからまあ微妙でしたけど、
うん、
カナダかオーストラリアかなーみたいな感じで、
うん、
でカナダはまあ旅行で行ったことがあったので、
ああそうだったんですね、
じゃあまあ行ったことないとこかなみたいな、
うん、なるほどなるほど、
うん、
うーん
っていう感じですね。
ああそういうことですか、
うん、
なるほど。おはやぶささんにとって、ね、そのオーストラリアに行ったその行ったことってのはどんなどういう経験になったんですか。
どういう経験、そうっすね、うん、まあでもやっぱり相対的な物差しが、
うん、
増えたっていうところが一番大きいんじゃないですかね。
さっき言ってくれたやつ、うん、はいはいはい、なるほどね、
まあ、あとはなんか世の中にいろんな人がいるっていうこともそうだと思うし、
うん、
あとはなんかその英語を身につけたいみたいな目標ももちろんあったんですけど、
うんうんうん、
なんかやっぱり英語はツールであって、
うん、
その英語を使って何したいかっていうところがより大事だなみたいなところはすごい痛感したかもしれない、
うん、
あとはやっぱり改めてこう日本の良さをね再認識するっていう機会にもなったし、
うんうんうんうん、
っていう感じですね。
いや、やっぱ行ってみないとわからないですよね、本当に。行ってからこそ、いろいろ見えてきたものってのがたくさんあるんでしょうね、きっとね。
そうですね。だからやっぱりその、アクションしてみて、
うん、
自分がね、なんかその、例えば辞めるっていう意思決定をしたもの、
うん、
を続けている人たちに対するリスペクトが普通に増えたというか、
うん
うん、そういうのがいっぱい増えたなって今振り返ってみるとそうですね。まあ、オーストラリアもそうだし、まあ、オーストラリアをもうちょいこうなんていうの大きい軸で見れば、うん、海外で生活をしている人たち、
うん、
日本人で、
うんうん、
は本当にすごいなと思うし、
なるほど、
うん、営業をずっとできる人もすごいと思うし、うん、だ自分がなんかやっぱりだからそのなんだろう、昔のその信仰の一つだと思うんですけど、うん、やっぱスペシャリストになるみたいな、
あ
っていうところもすごいこうある種の信仰だったなって思うんですけど、
うん、
でも自分は別にもうスペシャリストには向いてないという自覚もあるし、そうじゃなくてもいいっていう風な、
うん、
そのなんだろう、そうじゃなくてもありって思えるようになったので別にいいんですけど、
うん、
まあ、だからこそそこになんかこうリスペクトがすごい生まれるようになったなとは思いますね、
うん、
いろんなことに対して。
なるほどね、うん、いや、いいですね。僕もいつか人生の中で住んでみたいなと思ってます、海外は。
いやー、もういつかって言ってたらねえいやでも本当にそれはね、まあ、うん、まあそれも良かったなと思うのはやっぱり自分が独り身で身軽だったからできたっていうこともやっぱあると思っていて、これがなんかやっぱり結婚してるとか、
うん、
子供がいるっていう状態でじゃあワーホリ行くかって言ったら行かないと思うんですよね、さすがに。
まあまあまあね、
何言ってんのみたいな感じでなるじゃないですか、各方面から。
そうですね、
大丈夫かっていうね、ツッコミがやっぱ入ります
ね。なりますね、
うん、そうそうそう。だからやっぱりまあ紆余曲折はあったけども、
うんうん、
まあ、20代からその30代前半なんかいろいろやってみて、
うん、
まあその経験がなんかこう何かしら生きてるかなっていう感じは、
うん、うん、
あるかなっていう感じですね。
うん、素晴らしい。
僕の話ばっかりじゃないですか、ちょっと今日木村さんの話聞こうと思った。
あ、そうでしたっけいや僕もちょっと興味すごい心身になっちゃっていろいろ聞いちゃいました
でも逆に僕が聞きたいのはその
はい、
やっぱりなんだろう、木村さんはそのね現場で結果を出して、
はい、
こうマネージャーになっていったわけですよね。
はい、はい、そうですね、はい、
マネージャーになるってでも、
はい、
大変なことじゃないですか。
そうですね。
なんかどうやってマネジメントの勉強をしていったんですか。